ね、さらに、ヘリテージ、財団ですね、その担当官、新しい、アジア問題担当の担当官とかあったんですけれども、以前はその女性担当官というのは、その人の名前を失礼しましたけど、その女性担当官はどちらかというと、あ、本命はですね、その、なんか韓国系のまでやはりそういう日本に対しては厳しい人だったんですが、それがキルと非常に斜めになって、キルは僕の時間を、僕の時間をやったのもいいですよ。一緒に僕の一緒にして、その後に入ったフリーガーという技は、空手、失礼、テコンドーです。テコンドー7段という、違う、4段ぐらいです。5月にテコンドーやっておられまして、まあ、アジアの時に、ズブロッカーでもあるし、で、僕も、僕も当初を決めて、で、去年軍事テーマのため、まあ、北朝鮮の犠牲者に対しては、厳しい規制を取っているという話を聞いておりましたので、話を聞いて賢い方だなと思ったんですけど、北朝鮮が最終的に何を望んでいるか、それはその、手を支援して解除もそうであるけれども、でも一番、今、現在、喫緊に望んでいるのは、国際金融システムへの復帰だと。つまり、バングラデシュアジアに、金融制裁をかけられて、それがもとで世界中の銀行が北朝鮮との取引を停止、中止してしまっているこの現状が、北朝鮮の貿易をするための非常な妨げになっていた。北朝鮮は何を望んでいるか、たかが30億円弱のお金ではなくて、その30億円弱のお金を売る過程において、アメリカのお墨付きをもらって、結局は最新金融システムに復帰することが最終目標であるから、バンコデルタージアのお金を取っても、また何つけて、必ずその、最終目標である、そこまで引っ張って、核の、ムジャン・ヒョンベルの核施設の停止を求め、履行することになるのではないか。最終的な目標は今現在がそこにあるんだということを言ってきて、それをアメリカ政府が受けるようなことがあってはならないというふうに確かおっしゃったと思いますが、私はそこまでは考えていなかった。でも申告してというのをもうすでに米朝の協議の中で話し合うということが6者協議の合意の中に入っているんですが、そこを私は考え、そこを強く考えて、そういうことをされたらまずいだから、アメリカの信用を聞きに行こうとして、米国まで行われたんですが、そのヘリテージの方は、北朝鮮の狙いはそこにあるのではないか。そう、とにかく、国際金融システムに復帰しないことには貿易もできない。それから、貿易ができないということは、もう、核の部品も手に入らないし、食料も、その他、ボロボロのことに、で困るわけですから、とにかくそこを、狙いとしているというのがあるようです。ということで、まあ、今の現在、バンコデルタでまた滞っていますけれども、まあ、これはまたこれだけではなくて、アメリカの銀行を使って北朝鮮に送金させることを北朝鮮が望んでいるという報道があります。なんか私も今そこまでどういうふうになっているのか強くは分かりませんけれども、もしそれをやったらもうアメリカのその金融界への信頼度というのは全くなくなってきて、そしてアメリカのその融和的な姿勢が北朝鮮の金融国際金融システムの復帰へつながっていくものではないかと私たちも考えると、今アメリカはちょっとそのそういった方で動いているのは怖い気がしますね。北朝鮮はそれを実際狙ってアメリカにそれを要請している節があるけど、これは今 の、 そのアメリカ国内法に照らして財務省を許可しないとは思いますけれども、これは許可されてアメリカの銀行を使って北朝鮮に送金されるようになると、今後その北朝鮮の国際金融システムや復帰という点で非常に北朝鮮の有利な方針でしたという気がします。重村さんがウイルに吹かれてあったんですけれども、キルはそれほど金融システムに非常に、 全く分かっていない、まあ、無能な外交官で、アメリカで初めてあの無能な外交官を見たというふうにおっしゃってましたけども、私本当にそれぐらい、あの、まあ、ヒルとしては、金融市場で分かってなかったものですから、あの安易にマグレーターの、あれ、マグレーターアジアのお金を返せばいいというふうに、その監視官も私らに返すと言ったら、約束してしまったのが現状なのではないかと、今は思っています。まあ、それは終わりまして、中国大使館前で、先ほど言った北朝鮮自由連合の皆さんと共に、抗議をしてきました。それは、ホワイトハウス前で行われた自由連合アフルに対する、自由問題に対する日本抗議の人数よりも、3倍ぐらいの人数で中国大使館前で、やってきました。でも3倍といっても60人から70人ですけど、それで、いわゆる問題で人数が少ないというのを皆さんもお分かりになると思います。うん、まあ、それの人間しか、結局は集まらなかったと思います。中国は、今、この問題に対して全く動こうとしておりませんでしたし、私たち、まあ、特に、韓国系アメリカ人にとっては、中朝国境で行われている、北朝鮮人民に対する人権侵害、脱北者を捕まえて北に返したりまして、北朝鮮の女性を売り買いしている、その状況を放置して、中国政府に対して、非常な不信感と怒りを持っています。で、北朝鮮自由連合としては、2008年北京オリンピックボイコット、これも掲げて、北朝鮮から中国大使館前で抗議をしておりました。中国に対し、例えば中朝国境で行われている大きな人権侵害を何とかしろということを唱えております。その後の、つい最近、フランス大統領補選挙であるという女性の方もいらっしゃいますが、あの方も、スーダン、それも、中国政府が、非人道的国家に対して資源を確保するために支援を持っている、これをやらない限りは北京オリンピックのボイコットもあり得る、それはフランス人権国家だと私は思いますが、日本でそれを言う人一人もいないですよ。日本は北京オリンピック、明大頑張った選手たちがいて、でもその中国で何が行われているかって全く言わないというのはおかしいことじゃないでしょうね。今アメリカの今議会の中でも虐殺オリンピックといって北京オリンピックに対して批判的な人たちが上院下院含めて出てきています。日本で何時の声が出ないんでしょうか。私はもっと言うべきだと思います。はっきり言って中国政府は何をしてきたか、今融和政策みたいに貿易外交をやってますが、結局は何も得られていないという、この対中外交、これはもっと考えるべきですね。これはマスメディアが悪いと私は思っています。中国が大事なんです。もっとしっかりと中国報道しなければならないと思っていますし、で、今回、つい先日、中国の協力が出られると、本当に本気でやってくれるんだったらね、私たちがそれは中国にいつも情報提供とかいろいろ求めてやっては、いいんですが、自国の拉致被害者のことを一つも言ってないですよね。日本の拉致問題に関して協力するというのは、自国の拉致被害者のことを全く言っていないというのは、こういうことなのか私はちょっと思うんですけども、もし日本の拉致問題に協力するのであれば、我が国の拉致被害者もいることを踏まえて、一緒に戦っていこうぐらいは言ってもいいんですけれども、日本の拉致被害者を拉致問題の解決に協力するなんて、他人事のように言ってる限りは、私はちょっともう、ありそうだなと思っております。まあ、顔を見て、言わなければならないので、今あまり言われる必要はないんですが、多大な期待はしないで、中国政府のに対して厳しい目を向けていかなければならないのかなと思っています。とにかく、今後日本もその、北京オリンピックが万歳ではなくて、人権侵害の激しい中国、そしてそのダルフールのその虐殺している政府に対して支援をしている中国にで行われるオリンピックって本当に平和の祭典なのかという、そういう姿勢も見せていいんじゃないですか。私はそう思って。 メディアの話も、あの、ネットに出たりだけではなくて、本当にオリンピックの真の意味を考えて、で、そのスポーツマンも、本当にスポーツをするのであれば、真の平和のためにやっていただきたいと思います。彼らの行為は、その、虐殺を奨励するような結果になってしまっているのであれば、それはスポーツの意味ではないと思います。これちょっと拉致問題と外れてしまうので、いけないんですけどね。ただ、我々はやはり中国が本気になれば、この拉致問題というのはもっと簡単に語ると思うんです。だから、北朝鮮 の国の大きさと中国の大きさなんて考えたら、ちょっと10秒ストップするだけでも、あの崩壊にほとんど近づく北朝鮮が、いまだに体制のまま存続しているということは、そしていまだに、困窮はしているんでしょうけども、まだ対面を保っていられるというのは、中国の その融和的な政策というか、どちらかというと、生かさず殺さずの政策が、ここまで拉致問題を複雑化させている要因だと私は思っていますので、中国に対しては、もろもろすべきだと思っております。ちょっとこう強行になってしまいました。最後に上北大学で我々 その通訳をしていただいた高畑さんという方がいらっしゃるんですが、この方毎新聞の毎新聞に解説委員の娘さんで、非常に小森さんも随分推奨されている方でしっかりした考えをしていらっしゃると思いますが、上北大学の強行をしている方たち、もしくは留学している方たちの日本人を集めて、でもそれでも20人ほど来られてましたから、問題に興味を持たれておるんでしょうし、聞いておきたいということで集まって、来られたので話を聞いてみようと思いました。で私ついつい島田先生と一緒にいるのはちょっと長かったんですが、強行に走ってしまいました自分でもすごい感じだなと思ってしまいました。で、それで話したことの感想を聞きますと、やはりちょっと強硬すぎる私冗談のつもりで言ったことがあるんですけど、強硬すぎる、ご意見の人たちちょっと反省してるのか、もうちょっと柔らかく厳しくやらなきゃいけないんで、厳しく言ったのが、ちょっと強硬に聞こえてしまった部分もあると思いますが、忘れてはならないのは、やっぱり最終的に日本はこれさえ、どこかで大きな覚悟を迫られる可能性があるという、その時に、私たちがどういう姿勢を保てるかということじゃないかなと思っています。ここにおられる方には、社会戦法だとは思います。でも今やっぱり日本の国内でも、いろいろな考え方もいらっしゃいますし、先日も、そういった形とちょっと議論をしているのはあるんですけど、私たちがいかに強く心を持って、そして下にいる私たちの家族や方法を全部助け出すんだという強い思いを出したいと思っております。世界中で同じ問題に協力している方がいらっしゃる、そして当事国である我々がそれを真剣に捉えて、自分たちももっと私たち自身強く動いていかなければならないかなと改めて思います。